今日はルカの福音書の7章です。このところには神の憐れみによる救いのことが記されてあります。一節を見ますと、カペナウムに入られたとあるわけですけれども、カペナウムは大きな町であり、またローマの軍隊がそこに駐留していたようです。そのところにローマの百人隊長がいたわけですけれども、二節を見るとその百人隊長に重んじられていた一人のしもべが病気で死にかけていたとあるわけです。このこと自体はそんなに大したことではないと思いますし、普通であるならばもう百人隊長は百戦錬磨のもう兵士であり、そしてまた人が死ぬということもそんなに気にをかけるということはないわけです。ところがこの百人隊長は三節を見ると、その自分のしもべを助けに来てくださいとお願いしたとあるわけです。普通でしたら病人を医者に見せるとか治療をする。ところがこの百人隊長はイエスのことを聞きとですね、その彼の心の中には必ず癒してくださるという思いがあったのではないかと思います。しかしこの百人隊長は自分が行かないで、六節を見ると友人たちを使いに出してイエスにこう伝えたとあるわけです。なぜ自分が行かないで友人たちを使いに出したのか。それはユダヤ人は他の人たちよりも自分は神様に選ばれたものであるという、そういう思いを持っている。そしてローマ人は言うなれば神様から遠く離れたものだという、そういう理解を彼は持っていた。ですから6節の終わりに、あなた様を私のようなものの家の屋根の下にお入れする資格はありませんということを言っているわけです。ですから百人隊長は権力を持っているわけなんですけれども、彼は本当にこの信仰によってへり下っている、その姿があるわけです。彼は神を恐れる人であった。そして七節のところに、ただお言葉をください、そして私のしもべを癒してください。ですから彼はこのイエス様にこのお願いをして、そして癒すと言ってくださるならば必ず癒される、その信仰はこの百人隊長が持っていた。ですから9節の終わりを見るとイエス様の言葉があるわけですけれども、私はイスラエルのうちでもこれほどの信仰を見たことがありませんと言われたわけです。ですから行いによって救われるとか、良いことをするから神様はそれに応えられるというのではないわけです。実は心を見られる、そしてそれは信じるか信じないか、もうそこにかかってくるわけです。この百人隊長の信仰によって、十節を見るとそのしもべは良くなっていた。人は外見を見るわけです。そして行いを見ます。しかしイエス様はその心の中にある信仰を見て、ご自身の御業を成してくださる方であるということです。そして11節にはナインという町に行かれて、そして12節にこの一人息子が死んで担ぎ出される、母親はやもめであった、非常に貧しく、そしてまた言うなれば自分の希望であった一人息子が死んでしまう。このことに対して13節に、主はその母親を見て深く憐れみとあるわけです。そしてイエス様はどうされたのか。14節に、若者よ、あなたに言う、起きなさい。15節を見ると、その死人が起き上がって物を言い始めた。イエスは彼を母親に 返された。なぜこのことをされたのか。13節にあるこの深く憐れみ、ただ憐れみを持ってイエス様はそのことをなされた。もう希望がない、どうすることもできない、そういうものに実は神様は憐れみを表してくださる方であるということがわかるわけです。そのことは16節のところにも、神がご自分の民を顧みてくださったと言って神を崇めたという、その言葉に明かしされているわけです。神様は憐れみ深い方であり、また必ず私たちをこの憐れんでくださって、その御業を表してくださる。私たちはいつも神様に希望を持つものでありたいと思います。そしてその後にこのバプテスマのヨハネがこの弟子を遣わしてイエス様に言わせた言葉が19節にあります。おいでになるはずの方はあなたですか、それとも他の方を待つべきでしょうか。おいでになるはずの方というのは、これは救い主のことを尋ねているわけです。そしてその当時のユダヤ人たちはこの全能の神ということを信じていました。そして神様は自分たちのところに来て救ってくださる。しかしその救いというのは、平たく言うならば、このローマの支配から自分たちを解放して、そして自分たちの国を作ってくださる、そのことを多くのユダヤ人は期待をしていたわけです。しかしイエス様は何と答えられたのか。22節のところに、あなた方は行って自分たちが見たり聞いたりしたことをヨハネに伝えなさい。目の見えない者たちが見、足の不自由な者たちが歩き、サラウトに侵された者たちが清められ、耳の聞こえない者たちが聞き、死人たちが生き返り、貧しい者たちに福音が伝えられています。このことが実はもう救い主の証拠であるということを言われたわけです。イエス様が来られたのはこの世を改革するということではなくて、実は私たち一人一人が救われるということであるわけです。この福音が伝えられている、良き訪れ、それは神の国が近づいたということであるわけです。私たちがこの世で世の栄華を楽しんで豊かに生きるということではなくて、神の国、すなわち天国で私たちが生きることができる、それが神の救いであるということです。イエス様が来たのはこの世を変えるためではなくて、私たちが神のことをせられて天の御国で生きるためにこの世に来てくださったということになるわけです。そしてこのヨハネについてイエス様は語られたわけですけれども、27節に、この人こそ、見よ、私は私の使いをあなたの前に使わす。このあなたの前に使わす、このあなたというのは救い主のことであるわけですし、その前に使いが使わされる。彼はあなたの前にあなたの道を備えると書かれているその人ですと言われたわけです。バプテスマのヨハネは荒野に現れて、そして確かにこの救い主のことを語り、そして道備えをした人であった。しかしパリサイ人たちは30節を見ると、バプテスマを受けず自分たちに対する神の御心を拒みました。神様の救いを何と彼らは拒んだ。そして32節のところに、笛を吹いてあげたのに君たちは踊らなかった。笛吹けど踊らずということわざがありますけれども、まさにここから来ているわけです。パリサイ人や律法の専門家たちは神様の御心に従わなかったということであったわけです。 そして32節を見ると、一人のパリサイ人がイエス様を食卓に招くっていうことをしたわけです。しかしこのパリサイ人は実はこの44節を見るならば、足を洗う水をくれなかった。普通でしたら招待して家に来る人にはこの足を洗う水を用意しておいて、足をきれいにして、そして共に食事をする。45節には口づけをしてこの歓迎の挨拶をする。そしてまた46節には頭にオリーブ油を塗って、そしてもてなすというような、そういうことをしたわけです。ところがこのパリサイ人は一切イエス様に対して敬意を払って迎えるということをしなかったわけです。37節にこの罪深い女がやってきて、なんとイエス様の足元に香油の入った石膏の壺を持ってきて、それをこの38節を見ると、足を涙で濡らし始め、口づけして香油を塗った。もうイエス様に敬意を払うということをしたわけです。しかし招いたパリサイ人は39節を見ると、この女は罪深い、そのように心の中で思ったわけです。イエス様はその心を見抜いて、41節にこの借金を持っている人たちの話をされた。500デナリと50デナリ、2人ともこの帳消しにされたわけですけれども、どちらがこの金貸しをより多く愛するようになるでしょうか。42節の終わりでそのように尋ねられたわけですけれども、43節にシモンがより多くを帳消しにしてもらった方だと思います。イエスは、あなたの判断は正しい。もちろん500万円許されるのと50万円許されるのと、もう500万円許された方がより多くその金持ちを愛するっていうのはもう普通のことではないかと思います。しかしこのことは、実はこのパリサイ人シモンが罪深い女だと言って蔑んだ、そのことに対する答えをイエス様は47節のところに、ですから私はあなたに言います、この人は多くの罪を許されています、彼女は多く愛した、そして許されることの少ないものは愛することも少ない、イエス様はそう言われたわけです。罪が多く許されている、その人は多く愛することができる、しかし自分は少ししか許されてない、そう信じる者は少ししか愛することはできないということであるわけです。まあ、この罪深い女の人に対してイエス様は48節を見ると、あなたの罪は許されています。もう一番罪深い人が実は一番許された。ですから自分の持っている高価なこの香油も惜しげなく捧げていったということであるわけです。50節を見ると、その女の人にも、あなたの信仰があなたを救ったのです、安心して生きなさい。実はこのことは最初の百人隊長と同じことであった。百人隊長も、またこの罪深い女の人も、あなたの信仰があなたを救った、そしてイエス様は祝福を与えてくださる、安心して生きなさい、私たちにもイエス様は平安を与えてくださる、私たちはただ信仰によって、罪が許され、また豊かな祝福に預かることができるということを、この記事から私たちは学び取ることができるわけです。